タネラジ、
どうもオレンジです、
いよいよ散歩を始めまして、楽しいなと思っていたら3日後に筋肉痛が来ております。頑張るぞポンです。
世の中全部タネショウタネラジ、よろしくお願いします。
お願いいたします。タネラジタネスケ、映画演劇イベント展示などの予定をピックアップして皆さんと共有したいと思っております。エンタメでございますね。さあ、では先週楽しんだものちょっとお聞きしましょうか。オレンジさん、なんか行きました？
つい最近なんですが、今開催中の文化庁メディア芸術祭受賞作品展というのが、あとお台場の方ですね、日本科学未来館で、去年についてかな、開催されておりまして、今年は、まあ、会場スペースすごく小さいというか、まあ、ワンフロア、1階のところを丸々と7階の一部分を、まあ、あの上映スペースとか、あと体験型 の、あの作品とかが楽しめるスペースになあったんですけど、もう全体的にすごく良かったですね。今年その何かしらその深く考えさせるというよりは、ただただこう見てて楽しい、体感して楽しいっていうものが多くて、で、他のその去年だったらば会場を別にしてあえてその場所を生かしたものとかやってたりしたんですけど、基本的にそのワンフロアだけなので、まあ見やすくなった、明らかに一周をスーッとできるようになったっていうところでも良かったですし、あの全体的にその新型コロナ感染の配慮とかもね、あらゆる至るところにちゃんとその消毒液とかが置いてあったりとか、検温とかもちゃんとやっていらっしゃったりとか、すごく配慮されているので、全体的に去年に引き続きではありますけど、まあ、もちろん無料ですしね、これが全部無料で見えちゃうのどうかしてるなと本当思うんですけど、上映も含めて無料だったりするので、行ける人は行くといいと思います。27日までかな、9月27日まで開催しておりますので、うん、よろしければ行ってみてください。
はい、僕はね、また別に話したいと思うんですけど、アイヌの展示をちょっと見に行ったりしましたね。
うんうん、
まあ、小浜東大前駅の近く。
駒場。
うん。駒場。
うん。
なんか初めて民芸館に行ったんですけど、はいはい、なかなかいいところで、ちょっと別でお話ししようと思いますが、なんか、すごい人だった。
混んでるんだ。
平日に行ったんですけどね、注目されてるんだなというふうに思ったりもしましたね。ね、なんかちょっと世の中ちょっと戻ってきてる兆しも感じられるところでございますが、さあでは行きましょうか。まずは映画の方ですね。はい、気になる映画ということで新作映画でございます。さあまずこちらですね。はい、ガチョウコの夜。という作品ですね。
ガチョウって読むんだこれ、うん。
中国社会の底辺で生きる人間たちの現実を鮮烈な映像で描いたノワールサスペンスということで、まあ、これね、予告編見てめっちゃなんか怖いんですけど、なんかね、ちょっとこう、10年ぐらい前に流行ったこう、スタイリッシュなサスペンスみたいな感じがして、うん、で、やっぱこう、中国って今どんな感じなんだろうかみたいな感覚とか、あと、ね、こう、やっぱりいろんな言語があって、それは言語ってその、本当の方言というのもありますけど、その言葉遣いっていうか、その中国っていうものがこう統制している感覚っていうものもあるんだけど、それをはみ出た人たちっていうのが、割とこう映画人にはいるんじゃないかなという感覚もあったりして、まあ一応これフランスと、中国の合作だそうなので、どういう視点がそこには入っているのかななんて、ね、ちょっと、ガチョウコの水辺で娼婦として生きる彼女と、みたいな話も出てくるので、ちょっと、今の中国の族みたいな意味合いも含めて、まあ実際は少し古めな話なんですけどね、時代的にはね、なんていうのをちょっと見たいなと思って、うん、ガチョウコの夜。タイトルいいですね。そしてあとね、その神の名は嫉妬っていうのがあって、これもまあ予告編見ちゃったんですけど、
うん、
なんか内容は、友人の成功を、妬んだ男が大切にしていたはずの日常を壊してしまう姿をシニカルに描いたドラマということで、なんかちっちゃいこと で人間がこういかにつまずいたり変化したりするのかとか、あとここに宗教みたいな要素も入ってきたりするんですけど、なんかその辺の人間がこうぐらつく感じとかを、うん、あのローカロリーっていうか低予算で描くって僕すごい好きなんで、どう転んでいくのかちょっとね、うん、見てみたいなということで、その神の名は嫉妬という作品、85分の作品ですね。はい、ではそれからオレンジさんお願いします。
はい、甘いお酒でうがいという映画で、勝手に震えとるとかね、美人が婚活してみたらの大久保明子監督が、なんとあのシソンヌ二郎さんが長年コントで演じてきたキャラクターよしこさんですね、中年 OL の川島よしこさんを主人公に平凡の40代女性の日曜や引き合いを日記風に綴ったという、まさかのコントからの映画化っていう、ちょっと今までに見たことがないようなパターンの映画を、まあもともとね、青木さん結構二郎さんともそれこそ美人が婚活してみたらで組んでたりとかするので、ちょっとこの組み合わせはなかなか面白くその作品もね面白い作品ではあったので、今回どんな感じになるかなっていうのをちょっと期待、なんかいろいろ映画祭とかにも出品はされているようなので、うん、そこら辺もクオリティも含めてちょっと期待してみたいなってことを思ってますかね、う
ん、なんか改めてあれだね、映画のタイトルって大事だね、なんか、
あーはいはいはい、
甘いお酒でうがい、まあこれちょっと別にそういうのがあるのかもしれない。あ、小説だとは思いますけど、なんかいいタイトルよね、なんかね。
うん。
ね、これ、見てがっくりみたいな話すらありそうなぐらいいいタイトルだなと思いますけどね。
ねえ。絶妙
ですね。さあ、では気になる家映画ということで、BS シネマなどをご紹介しましょう。まずはベストキット。ね、これやりますよ。まあ、何度も見てもね、青春だなっていうね、感じもあると思いますし、パッドモニターもね、あ、いいなって思ったりすると思います。
イエス先生、
うん、そしてもう一個、レイジングブルーというね、ロバート・デ・ニーロがね、もう減量の伝説は話はよく聞くと思うんですけど、実際どうなのっていう話で、これアカデミー主演男優賞を取った作品なんで、これもちょっとね、うん、まあ、機会があれば見てみたい作品の一つかなと思いますね。
うん、
はい。ということで、
はい、
気になる映画ですね。さあ、そして、ちょっとおまけでですね、気になる新商品ということで、9月21日にマルカ食品からペヤングアップルパイテイスト焼きそばが発売されるそうですよ。
アップルパイテイスト、ほうほうほう、
はい、まあ、意外と食べると普通なのかもしれませんけど ね。それから9月25日にはキングジムが折りたたみ式の卓上パーテーションを発売するそうです。でこれを立てると、自然 と、テレワークの集中スペースができると、他の顔が見えないとかね、音がちょっと塞がれるみたいな、そういうことらしいですけどね。
なるほどね。
楽しいなと思いますけど。買います？
いや、だって一人で仕事してるから別に。
はい、はい、いいです。いらないでしょ。ありがとうございます。
うん、
さあ、そして気になるイベントでございます。9月24日からは、東京ゲームショー2020、これオンラインですね。様々なイベントが、この時間軸でね、行われますので。一応無料でね、楽しめるそうですので、まあ、ね、だからこの、半分はイベントの内容というよりか、この開かれることとか行列とかね、そういう雰囲気が大きい要素だったりするので、非常に寂しくはありますし、あと PS5 もね、多分お披露目の機会になったんだと思うんですけど、今回はオンライン上で、まあ、楽しむという感じになりますが、まあ、ちょっと気になる方は見ていただけたらいいかなと思います。あとね、この関連してなのか、ゲームライブジャパンという、ファミ通と、電撃がですね、プロデュースするなんか番組が、25日から3日間生放送で、マジカルラブリーとかね、その芸人さんが出て、まあ、いろんなゲームの紹介なんかしてるみたいですよ。はい、
うん。
それから、ブックフェスタジャパン2020という、なんかくくりのイベントがありまして、なんかもともと大阪でやってたものなのかな、うん、で、特定のなんか一つというよりかは、なんか様々なイベントを包括するような形になっているようなので、うんうん、ちょっとサイト見ていただいて、ハッシュタグがついてるものとか、そういう感じで、ちょっと覗いていただけると、本関連のイベントとか、なんか神保町のイベントなんかもあったりするみたいなんで、ちょっとそういうのを覗いてみても、うん、いいのかなというふうに思います。そしてあれですね、マニアフェスタですね。ね、これもオンラインでやるってことですか？
そうなんですね。みたいですね。
はい。うん、まあいっぱいあります。これ全部読んでいけないですけど、ノライスマニア、 ドネルケバブマニア、路上をハンコにしちゃうマニア、地図マニア、電飾マニア、しがらきたぬきマニアと、まあ、とにかくいっぱいありますが、すごいね。うん、このマニアの量がすごいですけど、
うん、まあ、ね、
ちょっと、ね、覗いてみたらいいんじゃないですか。使われなくなった清水絵とかありますね。これ、海外からの出展もあるみたいなので、ちょっと気になるところですな。はい。うん、では、オレンジさんいかがですか？
僕の方からは何だっけ、展示か。ムーミン75周年記念ムーミンコミックス展というですね、ムーミンの、まあ、コミックスね、いっぱいある、なんか漫画とかだとまたあの絵のイメージ違いますけど、はい、アトベヤンソンとラルス・ヤンソンによる連載漫画の原画などを展示する企画を松屋銀座で行うそうです。なのでムーミンコミックスの、まあ、元となっているところのね、キャラクター設定、スケッチ、原画などを紹介されるそうで、ということで、なかなかまあ日本だと本を買った時の挿絵とかでムーミンのねイメージとかが多分ついてると思うんですけど、そういうもののいろんなパターンの絵が見られるそうなので、なんかこういうのなんか松屋銀座好きですね。アニメとか漫画とかこういう本とかのやつとかキャラクター系好きだなと思う。ま
あ、物販につながりみたいなところがあるのかもしれないですよね、うん、
そうですね。ファンも集まりやすいしということで、まあ、ムーミン好きはいっぱいいらっしゃると思いますので、ね、9月24日から10月22日までやってるそうなので、よかったら行ってみてください。
はい、あとですね、あの D デザイン、あの渋谷ですね、D これなんだっけ、 D47 ミュージアムでいいんだっけ、でありますところで、
トラベル D47 だったかな、
D47 か、恥ずかしいね、うん、トラベル岡山エキシビジョンというね、岡山県の個性をデザインと旅の視点で見る展覧会というのが行われています。イベントなんかも行われそうですけども、
うん、
なかなかね、まあ、遠くに旅するのなかなか今できないところで、あのこのブースね、いろいろこう地域の、名産品とかを紹介している場所ではありますので、そこを眺めつつ、ちょっと岡山ね、岡山はね、ほんといろいろこう偉人というか、あのすごいアーティストなんかも出てたりとかしますけど、うん、岡山どんなとこなのかなっていうね、ちょっと覗き見してみてもいいのかななんてちょっと思ったりします、
うん、
はい、ちゅうところかな、他気になったところはね、また、ブログとかツイッターなどでご紹介したいと思いますので、そちらも覗いていただければ幸いです。ということで終わりましょう。はい。
はいはい。
タネラジのタネスケでした。お相手は、ちょっとね、ラジオのなんかムーブメントで、その流れで僕今仮面ライダーセイバーを見てるんですけど、いや、もうちょっとね、通算と頑張れ、ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。